監督に伺いたいんですけども、監督ご自身の役を演じたリー・グアニー君は ORG ボーイズの男の子なんで、大きくなって私も本当にびっくりしたんですけども、彼を起用したのはやはりあのリリエさんの推薦があったからなんでしょうか、それとも監督ご自身が自分の役は絶対にこの子がいいと思われたんですか？
因为要演我小时候嘛，所以要找一个帅哥来，不能太丑，这很重要。嗯，就因为阿信都找了 AD 碰嘛，我也不能太逊。那所以那时候就在想说，哎，演可以演国中、高中的男孩子有谁？那那个时候，李冠毅刚考完高中联考。然后考完那一天刚好来李烈 的公司，然后我就看到说这谁，因为 我也忘了，然后他长大了，因为他演囧男孩的时候 只是国小，那被我们发现这个时候他已经要升高一，所以我就觉得哇，这长大了，然后好像也刚刚好，然后我就问烈姐说可不可以 找他演。那我知道是自从囧男孩之后，烈姐也不希望他再接什么戏，因为他觉得要他先好好念书，再长大再说。那我也不知道，我就问烈姐说：“哎，那找他演好不好？”然后烈姐竟然就答应，因为我知道那一段期间烈姐有人要找他演，烈姐都把他推掉。对，然后。然后我觉得他其实，我觉得他演的，他算是少数这个年纪的小孩子，他可以这么放松。对，你不觉得他在演戏？然后而且他把里面那个无辜的弟弟演得非常好，对，就是夹心饼干，跟我一样。
もちろん自分の子供の頃、若い頃演じるということなので、絶対かっこいい子を探さないとというふうに思っていました。もちろんアシンはエディ・ポンが演じますから、自分もそんなかっこ悪い、あまり不細工な子では困るなというふうに思っていました。で、まあ、その中で中学生ぐらいの子供を演じられる役者として誰がいるかなということを考えていた時に、ちょうど高校 あのテスト受験が終わったその日に、あのリ・グァンイー君がリリーさんの事務所に遊びに来ていたんですね。で、あの監督はちょうどその時に彼を見つけたんですけれども、え、これ誰だろうって、誰だろうこの子っていうふうに思って、全く完全に忘れていたような状況でした。オアーズイボーイズの時は彼はまだ小学生でしたので、一気に大きくなっていて全くわからなかったんですね。で、あ、この子はいいなというふうに自分で思って、リリエさんに、え、彼を使ってもいいかなっていうふうに聞いてたらですね、リリエさんの方が、あ、いいんじゃないかなというふうに OK を出してくれたんです。というのは、今までリー・グァンイーをぜひこの役でやらせてあげてくれないかというオファーが来た時には、リリエさんが全て彼には他の役は受けてほしくないということで拒否をしていたということを知っていたので、それは OK をしてくれるかなということを心配していたんですが、最終的にはリリエさんも OK をしてくれてよかったなというふうに思っています。で、またあの年齢の役者としては非常に珍しい、かなりあのリラックスした非常に自然な演技ができる子だと思いますし、また今回の役柄というのは本当に挟まれて困って本当に純粋な可愛らしい男の子だったので、まあ、自分と同じですけれども、すごくいい雰囲気で演じてくれたんではないかなというふうに思ってます。
私も実はあの東京に彼がリリエさんと一緒にプロモーションで来た時にインタビューして、インタビューの時にずっとそこらを走り回って全然落ち着かなくて、インタビューに困った思い出があるんですね。映画祭の開幕式の時にファングバーシーのチームがこう入ってきて、リーグワイン君を見てびっくりして、あ、こんなに大きくなったんだ、あ、どの役をやるんだろうってすごく期待をしていました。で、いろいろあの制作の途中に大変だったことが多いと思うんですけども、それぞれ俳優さんの立場、それから監督の立場で一番大変だったこと何だったのか教えていただけますか。まずクユルさんから。
最辛苦的事情，我觉得一开始要在开拍之前，就是我们要我跟导演沟通，就是说要先创造出这个蔡宝的角色，就是他要是一个很单纯、很阳光的，我觉得是一个很单纯、很阳光的小孩子。只是因为每个人碰到的命运不一样，选择不一样，才会最后才会变成这样子的结果。就是他不是一个真的坏人， 他是也必须就是让观众看了以后会同情他，会想要帮他的一个人这样子。那这个是第一个困难。那第二个困难其实就是在拍的时候，像是有吸毒的部分，或者是有打架的部分，这个也是比较辛苦一点。因为吸毒的部分，我就是在可能就是在拍的时候，就是在2个小时之内喝了十杯很大杯的咖啡，黑咖啡，然后让自己就是很不舒服。然后拍完了以后，我自己都还是睡不着觉，这样大家都收工了，还是睡不着觉，就是希望能够做到像是真的有吸毒的时候的那个精神状态。然后再来就是因为韩国的武术指导来台湾帮教我们怎么拍这个打斗的戏，所以打的时候也是非常的辛苦，然后也是拍到连续拍好几天，拍到后来没有力气了，可是拍到就是喊 action 之前全身都会发抖， ready 发抖 action， 还是要再去拍这样。那可是我都觉得这些东西现在回想起来就是很好玩，很高兴有这个戏可以就是需要用这么多的力气去完成这样子的戏，就很开心。
撮影前に監督とやはりこのサイポーというこの役柄を作り上げる上で、やはりこのサイポーっていうのは非常に単純な明るいタイプの人間だったんですが、やはり自分の向き合う運命が違うためにいろんなこう運命に翻弄されて、悪いやつではないんだけれども悪い方向に行ってしまったという、こういった役柄。そしてこの役柄はやはりその見ている観客に対して同情心を起こさせる、彼は本当にかわいそうだなというふうに思ってもらえるような役柄に作り上げていけなくてはいけないというところが一つ目の一番難しかった部分です。でまた、実際のその撮影の中でいうと、その薬をやるシーン、あとは喧嘩のシーンというのがやはり大変でした。その薬をやっている時の状態のシーンを撮る時にはですね、2時間前からコーヒーを大量に飲んで、こう非常にこう体調がこう悪い苦しい状態に自分を追い込んで、それでその薬をやっているところのシーンを撮っていました。なのでその薬をやっているようなこうスピリッツというかこう精神状態に持っていかなくてはいけなかったというのも非常に辛かった部分です。またあの喧嘩のシーンというのは韓国からアクションチームが来ていましたので、そこでこうかなり大量のこう練習をした上で実際に撮影をするということになるので、その大量の練習のためにこう体がすごいこう震えているような状況で、スタートをする前は非常にこう疲れ切って震えているんだけれども、アクションという言葉がかかったらすぐにそのアクション喧嘩のシーンを行かなくてはいけなかったので、本当に結構大変な経験でした。ただまあ今からあの思い返してみると、非常に面白い、この演技をこうするためにあれだけの大変なことをしたというのは非常に面白い経験だったというふうに思っています。
監督はもうあの撮影以前、あの脚本の段階からでも、あの構想の段階からで構いませんので、一番大変だったことを教えてください。
其实对我来讲最最辛苦跟最难是我要怎么去还原当时的情况，因为我对我哥哥的印象只有那一天晚上他带血回来，然后把金牌给我，然后就说我要跑路了，就这样。然后我也不知道他真的发生什么事情，那包括他在街上跟人家打架，然后我也没看过，然后都是只是他每次回来跟我炫耀说今天有10个人打他，然后追到巷子底，然后他后空翻2圈就不见了，都是这种，很像要看武侠片一样。对，那我要拍这个电影，那一开始我其实在2008年我就想要拍，那时候我有跟我哥讲，那我哥哥就骂我说我的故事你凭什么说拍就拍。那我那时候就觉得他莫名其妙，就你生什么气，对，我也不懂。那后来隔了几年后遇到了烈姐，然后我再跟他说我想要拍这故事，然后他说好，那我帮你。那一刻我才懂，就是因为我父亲在我很小就过世了，7岁，那然后他知道我6号出口很惨，所以他其实是希望我不要拍电影，赶快离开这个圈子，所以他才在2008年的时候，他才要我不要拍。那后来拍这个电影，老实讲，没有他，这个电影拍不成，因为 他是我们的体操动作指导，然后我有跟他说拍体操的时候你一定要站，但是拍其他戏的时候你不用来，可是他很有趣，他每天都来探班，然后探班到后来我们直接给他一张椅子坐在导演旁边那所以我们就笑他说他其实是怕我们乱拍，把他的故事乱拍。那有一天很有趣，就是我们拍到他们两个要逃亡那一场戏，那我哥哥突然就是大概看了几个镜头之后，他就说他不想要看，他想要回家。那我就问他怎么了，他就说他觉得好像回到20年前，那个当下让他觉得历历在目，然后他有点惊讶这样。那我后来有跟他们分享，就是我们蛮开心的，就是说因为我们好像做到了把当时那件事情做出来，所以我觉得这件事情对我来讲是拍这个戏最大的恐惧，因为我不知道我能不能完成，那后来我竟然做到。
一番大変なところだったというところはやはりいかにあの時代を復元させるか、どのように生き返らせるか、あの時代をというところだったと思います。というのはあのお兄さんに対する印象っていうのは、彼が血だらけになって家に戻ってきて、そして金メダルを自分に渡して、そしてもう俺は逃げなくてはいけないって言ってこう逃げ去った、あのイメージしかなかったんですね。で実際にお兄さんから聞いていた話というのは、あ俺は今日10人に追い詰められて、袋小路に追い詰められて、で体操 の, あの技を使ってパッと逃げたんだとかっていうような話は聞いていたんですけれども、まあ、武教映画のようなあのお話だけは聞いていたんですが、まあ、全てあの想像をするしかない、実際に自分で見たことはなかったですから。でまたあの2008年の時にこのお話を映画化したいというふうにお兄さんに話をした時に、彼からすごく怒られたんですね。自分のストーリーを撮りたいって言ってすぐに撮れると思ってんのか、自分のストーリーを勝手に何をしようっていうんだっていうことで非常に怒られたんです。まあお兄さんとの関係っていう意味で言うと、まあ7歳でお父様が亡くなられましたので、ある意味お兄さんとの関係っていうのは非常に近いものがあって、また6号出口でやはりかなり大きな借金をしましたから、お兄さんとしても自分のことを映画界からもう離れた方がいいというふうに思っていたようなんですね。なのでその時になって今あの分かるんですが、2008年にお前どうして撮ろうなんて言うんだっていうことを言って、そこで拒否をしたというのは、多分もう映画界とは関係のないことをしてほしいっていうふうに思っていたからだと思うんです。で、2010年になってもう一度このお話を撮りたいっていうふうに言った時に、まあ、リリエさんもタスクプロデューサーとしてという話をしたら、そこであのお兄さんが、あじゃあそれだったら手伝おうというふうに言ってくれました。でこの映画というのはやはりお兄さんがいなかったら全く完成することができなかった映画で、体操のシーンの時には絶対にお兄さんが必要ですし、絶対に体操のシーンの時には来てくださいというお願いをしていたんですね。ただお兄さんすごく面白いんですが、体操の時以外でも毎日のように撮影の現場に来まして、なので最終的にはスタッフが椅子を監督の隣に置いて、そこでずっと見ているような状況でした。である撮影日の時に台北にあの逃げ去る2人が逃げていくあのシーンを撮っている時に、お兄さんが途中でちょっとあのもう家に帰りたいっていうふうに言ったので、どうしたのって言ったら、やはりもう20年前のあの時が蘇ってくる、まさにその時代の自分のいた状況というのが今目の前にあるようだということを言ってくれて、ある意味その言葉を聞いて非常に嬉しかったです。その時の状況、その時の時代というのをきちんと自分たちが復元できた、再現できたんだということをそのお兄さんの言葉で感じることができたので、というところがやはり一番大変でした。
でちょっともうお時間も迫ってきたので、クギヌさんにこれからどんな役をやってみたいか、あるいは、夢とか目標を教えていただけますか。
因为这一次的角色比较边缘一点，所以 我想希望看看下次有没有可能就是比较朴实清淡一点的角色，其实可能也是蛮难掌握的，我也想挑战看看这样子。那今后的目标的话，其实我一直希望我的目标其实一直就是希望能够，我希望自己是全世界最好的演员之一，所以我也会一直往这个目标一直努力下去这样子。
今回の役というのはどちらかというとかなり極端な役だったと思うんですね。なので次回トライしてみた役柄というと、まあ、普通のある意味非常にシンプルなこう素朴な役柄というのをちょっとやってみたい。素朴な役柄って実は非常に難しいと思うんです。なのでそういった役柄をちょっとやってみたいかなというふうに思います。で、自分で持っている目標というのはもうずっと変わっていなくて、全世界で最も一番いい役者になることなので、その目標に向かって頑張りたいと思います。
監督には最後の質問で、 Q&A の時に次回作は2016年のオリンピックでジャンプボーイズの少年たちが出場してファン群馬南連っていうのを撮りたいっておっしゃってたんですけど、それ以外で作品の予定をあったら教えてください。
其实那个ファン群馬南連、我觉得那个他是他应该是命啊，就是命中注定要把它完成，因为我有持续在关注这些小孩，那他们很幸运的也目前最大的已经升高一，然后也继续在练体操，然后状况都不错。那我哥哥预估他们也许2016年有机会可以代表台湾去参加奥运，那我希望如果有那么一天我可以记录下他们，那也许下一步就是不要再翻了就够了，翻三步不要再翻了，那最后一个可能就是翻过蛮难的，但因为是纪录片我也不知道会发生什么事情。对，那对我来讲，我希望这几年可以专心的在剧情片上努力的拍摄，那所以如果翻过马拉松很顺利的有不错的成绩，我接下来我什么片都想拍。好担心。没有，我自己目前有两个想法，一个就是也许挑战一个比较轻松的那种所谓的贺岁片，就是过年档的那种喜剧片，但我更想要尝试就是台湾很久没有人拍，或者是应该没有人拍类似国家宝藏那种所谓的那种，对，动作片，经费冒险动作片。那因为他都跟，因为我们有发现一个秘密，就是蒋中正先生当年撤退来台有一笔黄金，那个黄金
到现在大家都还在找那一笔黄金，
所以我们有取那个片名叫做蒋公的微笑，就是我们你有看过那个蒋中正先生的照片吗？然后他的照片都是微笑。那小在台湾小时候你不能，因为他都会挂在礼堂嘛，然后我们都被老师说你不能注视他，不能一直看着他，你要看到他就要敬礼，就是不能正眼看他。
是，
对，小时候有这个，有老师有告诉我们。那为什么？因为他的眼睛里面有密码，他的眼睛里面有密码。在讲剧情，所以故事就这样开始。
今後、まあ、ファン群馬南連を撮ってみたいというのはある意味これはもう絶対に自分が撮らなくてはいけない運命だというふうに思っています。ちょうどジャンプボーイズ の男の子たちが今一番大きな子では高校1年生になっていまして、お兄さんの話を聞いていると非常に状況もいいということなので、2016年のオリンピックに出るチャンスがあるというふうに聞いています。なので、まあ、2016年のオリンピックに出るというドキュメンタリーを撮りたいというふうに思っています。まあ、もちろん彼らはもうすでに3回こうひっくり返っていますから、もうすでにこれ以上ひっくり返る必要はないというふうに思っています。ただドキュメンタリーなので何が起こるか分かりませんので、そこの部分は確実に撮りたいという意思はある。ただ実際に何が起こるかわからないという状況です。で、また今後はやはりドラマをやっぱり撮っていきたいなというふうに思っていまして、ファン群馬アッシンの成績が良ければもうどんな映画でも撮ってみたいというふうに思っています。で、今考えている方向性の映画としては2つありまして、1つは歌人の中では絶対にこう恒例となっているお正月の時の映画、こうリラックスした非常にこうみんなで家族で見る楽しい映画、そういったものを撮ってみるのもいいかなということと、もう1つはまだ台湾でなかなか誰も今まで撮っていない冒険アクションもの、例えばナショナルトレジャーのようなああいった あのアクションの大きなバジェットのものを撮ってみたいなというふうに思っていて、実は台湾の蒋中正さんが台湾に逃げてくるときに黄金をたくさんこう持って、その黄金をどこかに隠してしまったというお話がずっと残っているんですね。で、小学校の時に蒋さんをのこう肖像画が学校にかけられているんですが、蒋さんの肖像画の目を直視しては絶対にいけないというふうに先生に言われていたんです。なんでなんですかというふうに聞いたところ、彼の肖像画の瞳の中にはパスワードが隠されているんだというお話を聞いたことがありまして、そういったところからお話がスタートするというような構想を持っています。
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生。